マルコによる福音書第4章の21節から25節。またイエスは言われた。灯火を持ってくるのは升の下や寝台の下に置くためだろうか、燭台の上に置くためではないか。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない。聞く耳のあるものは聞きなさい。また彼らに言われた。何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで、測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまで取り上げられる。のある、中学校にですね、お話に呼ばれて行った時、ちょうど期末試験の前だったんですが、先生たちがですね、ちゃんと、試験は正々堂々と受けるんだという話をですね、朝礼でしておられまして、それはカンニングするなってことなんでしょう。でその後にですね、教室に行ってですね、お話をすると、その教室のですね、この黒板の上にですね、神は必ず見ておられるって書いてあってですね、テスト頑張ろうと書いていって、これどういう意味なのかなと思って、それカンニングしても神様は分かるんだっていうことなのかですね、努力は必ず報われるからですね、神様がちゃんと見ておられるから頑張りましょうという意味なのかですね、見上げてですね、両方だろうなと思ってですね、見ておりました。で、この学校はカンニング多いんですかって先生に聞いて、いや、そんなことはないって言ってですね、でもですね、誰も見てないと思ってやろうとするその心がやっぱりですね、いかんって、やっぱり神様っていうのはいつどこででもですね、見ておられる、その目をですね、自分がですね、感じることができるかどうかっていうのを、教えたいのだという話で、そうだろうなと思っています。いつでもですね、人はですね、見ていなくても神様だけは見ておられるという、そういう気持ちがあればですね、私たちの人生ですね、間違った方向にはいかないんだろうなと思いながら、その教室のですね、張り紙を見ておりました。で、今日はイエス様の有名な例え話の一つです。神様の目には隠れているものでもあらわならないものはない。今日もイエス様が同じようなことを言っておられます。灯火は神様の言葉と同じ意味を持っていますので、御言葉は必ず表に出てくるという意味でもありますし、神様は必ずですね、私たち一人一人のことをですね、見ておられて、神様の目から私たちは隠れることはできない。それはイエス様がおっしゃっていることだと思います。その隠れることができないし、もう一つは神様の御言葉を隠すことはできないという、そういう意味も今日はイエス様おっしゃっています。だとするんだったら、私の心の中にですね、ある神様の御言葉を隠すことはできない。必ず表に現れてくる。なので、その人のうちに御言葉あるかどうかっていうのは、その人の生活とか、その人の生き方とか、そういうのを見ればですね、すぐ分かると。そういうふうにイエス様はおっしゃったのではないかなというふうに思います。いろいろな人にですね、毎日忙しいですねって言われましてですね、最近九州学院の先生から何人かですね、教会に全くおられないんですね。いや、そんなことはないんですけど、で、なんでかっていうとですね、森先生なんかですね、毎日フェイスブックをチェックしてらっしゃるんですよね。で、先生がどこ行ってるか私はずっと見ておりますって言われて、でちっともいないですねって言われて、いや、そんなことありませんとかってですね、話ですね。で、忙しいですねっていうふうに言われますけどですね、自分でその忙しいと思ったことがあんまりないですね。それは好きなことを、楽しいことをやってるからだろうなと思うんですね。で、そういう話をですね、森先生としてたんですけど、この前ですね、テレビを見ながらですね、あ、こんなことかなと思ったことがあるんですね。で、それはどういうテレビだったかというと、レポーターがですね、一人の女性にですね、インタビューしてたんですね。で、ですね、どうしてそんなに毎日精力的に働いているのですか、ゆとりの時間はないんですか、そういう女性にですね、インタビューしてまして、それはですね、レバノンの女性だったんですよね。で、レバノンの女性がですね、多分日本でですね、毎日精力的に働いている、その人のですね、働きを見ながら、聞いたんだと思うんですね。そうするとですね、その彼女から出た言葉がですね、引っかかったんですね。明日という日は確実に来る保証はどこにもありませんと。だから今日できることを今日やってるだけですと。こう答えたんですね。この人の背景はやっぱり 何かあるんだろうなと思うんですね。で、その後ですね、そのテレビを見てたらですね、 その彼女は難民なんですよね。10歳の時にですね、国に内戦が起こってですね、自分のお父さんお母さんたちを愛する人をですね殺されたという背景があるんですね。そして、いろんな国をさまよい歩きながら結局最終的に今日本に来て、まあテレビの仕事かなんかをしてるでしょう。なので彼女の人生観っていうのは明日が確実に来るわけではないという、まあ、そういう人生観で目立って仕事をしているってことなんだろうなと思いますですね。ですから明日はですね確実に来るわけではない。イエス様の生き方を通して見えてくるのはやっぱり今日大切にしなさいってことだというふうに思う。この女の人が明日ではなくして今日やるべきことをやるんだ。そして今日やるべきことをですね表に出さなければ明日はですねそれは表に出てこない、まあ、そういうふうに言われた時にハッとしたんですね。でイエス様は隠れているものであらわにならぬものはなく秘められたもので人に知られない公にならないものはないと教えられました。それを公にするんだったらですね私たちは今日それを公にしなきゃいけない。また明日とか明後日とかですねいつかではなくして大切なのは今日私たちの中から御言葉が表されているかどうか、まあ、そういうことではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの中に秘められているイエス様の言葉の一つ一つが今日私たちを通して多くの人たちに語られますように、どうか私たちの生き方の中に常にイエス様の御言葉があるように祈ります。今日も大江教会、宇都教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、悩みに直面している方々、また死に直面している方々がおられます。どうか一人一人と共にイエス様が寄り添っておられて、そしてその人生を守り導いてください。今日も私たち一人一人に与えられた聖霊の豊かな祝福をどうか人々のために使うことができるようにしてください。これから旅行に出かける寺本さんの上に豊かな聖霊の祝福と守りがありますように、この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。Amen.